マルコの福音書3章20節から30節。イエスが家に戻られると、また大勢の人が集まってきたので、皆は食事する暇もなかった。イエスの身内の者たちが聞いて、イエスを連れ戻しに出てきた。気が狂ったのだという人たちがいたからです。またエルサレムから下ってきた律法学者たちも、彼はベルゼブルに取り憑かれていると言い、悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているんだとも言った。そこでイエスは彼らをそばに呼んで、たとえによって話された。サタンがどうしてサタンを追い出せましょう。もし国が内部で分裂したら、その国は立ち行きません。また家が内輪もめをしたら、家は立ち行きません。サタンももし内輪の争いが起こって分裂していれば、立ち行くことができないで滅びます。確かに強い人の家に押し入って家財を略奪するには、まずその強い人を縛り上げなければなりません。その後でその家を略奪できるのです。誠にあなた方に告げます、人はその犯すどんな罪も許していただけます。また神を汚す言葉を言っても、それは皆許していただけます。しかし聖霊を汚す者は、誰でも永遠に許されず、とこしえの罪に定められます。このように言われたのは、彼らがイエスは汚れた霊に疲れていると言っていたからである。それでは今日はこの聖書箇所から、絶対に許されぬ罪と題して、横谷渉先生から御言葉を取り継いでいただきます。
では一言お祈りをして御言葉を聞きたいと思います。天のお父様、あなたの御言葉を取り継ぐに全くふさわしくないものが今から語らせていただきます。神様、どうか憐れんでくださいで、聖霊なる神様ご自身がここにいるお一人お一人にあなたの御言葉をお語りくださるように、イエスキリストの皆でお祈りします。アーメン。イエスは汚れた霊に疲れている。キリストとは何者だ。彼は気が狂っているのだ。このような抽象ですね、そして誤解、これがイエス・キリストがこの地上での生涯の中で受けた傷であります。私たちの生涯においても誤解ということ、そして抽象、そこから来る抽象ですね、冒涜、まあ目上の人に対してはそういう言葉になりますが、そういう言葉に非常に傷つくことがあります。そして聖書を見るときには、誰よりもそのような誤解を受け傷つけられてきたのがイエス・キリストであったことが記されています。イエス・キリストとは一体どのようなお方なのか、今日の聖書の箇所を見るならば、多くの人たちが誤解していたことがわかります。イエス・キリストは聖霊によって悪霊を追い出していたにもかかわらず、あれは悪霊によって追い出していると間違って理解され、またそのように言われたわけですね。では私たちはイエス様のことを何だと理解するのか、今日はそのことについて共に覚えたいと思うのです。 説教のタイトルにしました絶対に許されぬ罪ということについても今日の箇所は記されています。このことについても重ねて共に考えていきたいと思います。今日は4つのポイントでお話をしたいと思います。まず第一に覚えたいことは、今日の聖書の箇所が明白に私たちに教えていることはこれです。神様の義ですね。神の前に正しくあること、神の前に正しいことを選び取ること、それを選ぶ者は必ず誤解を受けるということです。神の前に正しく生きようと願う者は、また実行する者は誤解を受けるし、また抽象を受けることは避けられないということです。今日の聖書の箇所でイエス・キリストはまさに愛の奉仕で、悪霊に苦しんで誰も私のことを救ってくれる人がいないという、そのような人をですね 100% かわいそうに思って憐れんで救ったにもかかわらず、イエス・キリストはあれは悪霊に疲れていると言われたことがその証拠であります。私たちもこの世にあってイエス・キリストに似たものとして歩むならば、必ず抽象や迫害を受けざるを得ないということです。皆さんにもこういう経験があるのではないでしょうか。悪いこのことをですね、こうしようとこう思っていた、例えば小学生の時のそのグループ、まあ、小さい悪いことですけども、その中にですね、毅然とですね、いや君たちそんなことしちゃいけないよってもし言ったとします。そしたら嫌われますよね。なんだこいつはってみんなから思われるという経験、皆さんには思いつくことがあるのではないかと思うんです。まあもしかするとなんだお前はって言った方がかもしれませんけどね。この世で私たちが聖書の価値観に立って生きていこうとするときに、やっぱりイエス様と味わられたと同じ経験、誤解を受けるし、また抽象を受けることがあるということを私たちは覚悟したいと思います。どんなに私たちが愛の技としてそれを行おうとしていたとしても、どんなに私たちが正しいと思って行ったことであったとしても、そこには誤解があり、全く逆に受け取られてしまって抽象され傷つくことが私たちはあるんだということですね。そしてそれを誰よりも受けたのがイエス様であるということを私たち覚えたいと思います。ここに記されていることのもう一つの一面は、私たちの内側にある罪というものはキリストを否定しようとするということですね。今日の21節でイエスの身内の者たちが聞いてイエスを連れ戻しに出てきたとあります。イエスの身内の者たちというのはイエス様のことを誰よりもよく知っていた人たちですね。しかし彼らは気が狂ったのだという噂を真に受けるわけですよね。しかしここでもっと注目したいことは22節であります。またエルサレムから下ってきた律法学者たちも、彼はベルゼブルに取り憑かれていると言い、悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているのだとも言ったとあります。ベルゼブルというのは悪霊の頭のことですね。21節で言われている言葉はある意味では誤解ということができると思います。しかし22節で言われていることは、これは実は誤解ではなくて確信犯なんですね。この21節の気が狂ってるという抽象と、22節の悪霊に疲れてるっていうこの抽象では、質的に意味合いが異なります。 このエルサレムから下ってきた律法学者たちはイエスのことを非難したかったんです。どうやっても彼を貶めたかったんです。彼が認められるということは自分たちの権威が認められないことを意味したから、自分を守るためにはどうあってもイエス様を否定したい、イエス様を貶めたかったんです。ところがイエス・キリストが悪霊を追い出したり病人を癒したり奇跡を行っている技はですね、否定のしようがなかったんです。これがこの時の律法学者たちの状況なんですね。誰の目にも悪霊が出ていったり病人が癒されたりというその奇跡は否定できなかったんです。ですからここで律法学者たちはイエス・キリストの御業は否定しなかったんです。そこでどうしたか、イエス・キリストそのものを否定しにかかったんです。そしてこのような一面というのは実は私たちの内側にも潜んでいるんだということですね。私たちは本当に正しい行い、神の行いをしていても、私たちの内側にある罪はそれを何とか否定しようとするということです。その御業は認めることができても、その御業を行っているものそのものを否定しようとする、これが罪の性質であります。私たちはイエス・キリストを何者だと捉えるのか、私たちのこの人生において大きなテーマであります。今日第一にまず覚えたかったことは、私たちは神の義を第一として選ぶときには必ず誤解を受け抽象を受けるということ、そしてまた私たちの内側の罪もまたイエス・キリストを否定しようとしてくるということですね。今日覚えたい第二のポイントに移ります。今日覚えたい二つ目のことはですね、キリスト教というのは何でもかんでも許される宗教なのではないということですね。キリスト教というのは全ての罪が許されると決して言っているのではないということを今日もう一度私たち覚えたいと思います。ご一緒に28節と29節声に出して読みたいと思います。28節と29節、3、はい、誠にあなた方に告げます、人はその犯すどんな罪も許していただけます。また神を汚すことを言ってもそれは皆許していただけます。しかし聖霊を汚す者は誰でも永遠に許されず、常しえの罪に定められます。29節のしかしという言葉、これが非常に重要な言葉であります。すべての罪は許されるのです、しかしと聖書が書いてあることを私たちは決して見逃してはならないということです。キリスト教の神様は愛の神なんだから何でも許してくれるはずだという人がいるかもしれませんね。神様は愛の方なんだから結局はみんな救われるんだというグループもあります。しかし聖書が今日はっきりと言っているのはそうではないということですね。決して許されぬ罪があるんだということもまた聖書が教えている真理であるということを私たちは肝に銘じなければならないということです。何でもかんでもイエス・キリストをところに持っていけば許される、これがキリスト教の大文句ですね、主張です。間違ってないんです。ですがしかしもあるんだということをですね、今日ぜひ覚えてほしいと思います。29節には永遠に許されず常しえの罪に定められると書いてあります。永遠、常しえ、これ強調ですね。絶対に許されないということです。いいでしょうか。絶対にこれだけは、他の全部は許されてもこれだけは許されないという罪があるっていうこともまた聖書が言っているんだということを私たちは真剣に耳を傾けたいと思うんですね。 エデンの園にちょっと似ているような気もしますね。園のどんな木からも食べてはいけない、しかしこの中央の木からは食べてはならないって神様が言われたように、何でもいいわけじゃないんだっていうことです。キリスト教は本当の聖書が言っていることはこれだけはダメですと言っているのがあるんだっていうことを私たちは覚えたいと思います。3番目に移ります。ではこの絶対に許されない罪とは何かということであります。絶対に許されない、他の全ての罪は許されてもこれだけは絶対にダメだと言っている罪とは何か。聖書を見るならば29節には、聖霊を汚す者は誰でもと記されています。つまり聖霊を汚すということ、これだけが絶対に許されない罪であるということですね。では聖霊を汚す罪とは一体何でしょうか。何のことをイエス様は言おうとしているのか、また聖書全体は何と語ろうとしているのか。聖書をですね、私たちが読むときにぜひ覚えていただきたいことは、大事なことはですね、聖書を特定の箇所だけで判断しないということですね。聖書にはここにあるように、全ての罪、どんな罪も許されるっていうふうに書いてあるんですね。ヨハネの手紙第1には、見よ、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めますと書いてますね。しかしもう一方では、これだけは許されない罪があるとも書いているということです。つまり聖書っていうのは一箇所だけで読むものではなくて、全体を通してその一箇所のその言葉を理解しなくてはならないということです。少し横道にそれましたが、ではここで聖霊を汚す罪とは何なのかということを聖書全体から見ていきたいと思います。まず聖霊とは何なのかということですけども、第1コリントの12章の3節、聖書をお開きできる方はお開きください。第1コリント新約聖書ですね。第1コリントの12章の3節をお開きください。第1コリント12章の3節、第2版ですと306ページから7ページ、第3版ですと335ページになります。ここにこう書いてありますね。ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。後半ですね。聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできないというのが聖書が教えている一つの真理ですね。私たちクリスチャンになった時に自分で、ああ、いろんな数ある宗教があるけども、キリスト教を信じよう。キリスト教の神様を本物だと信じようと選びました。しかし、それも聖書の真理に照らすならば、聖霊なる神様があなたを導いて、あなたをそのように教えてくれたんだというのが聖書が言っている真理ですね。つまり、聖霊というのは、イエス・キリストこそ、神の子であり、イエス・キリストこそ私たちの罪の身代わりとなって死んでくださった救い主だということを教えてくださるということです。これが聖霊の働きであります。 では聖霊を汚す罪とは何か。それは今のことから考えるならばですね、それは聖霊が教えてくださったそのイエス・キリストの救いの御業を否定するということです。これが絶対に許されない罪であります。よろしいでしょうか。イエス・キリストの十字架を否定するということです。これが絶対に許されない罪であるということです。ヘブル人への手紙の6章をお開きできる方はお開きください。ヘブル人への手紙の6章4節からですね、新約聖書の429ページ第2版の聖書の方は393ページから4ページの間になるかと思います。ヘブル人への手紙の6章の4節から6節をご読みします。一度光を受けて天からの賜物の味を知り、聖霊に預かるものとなり、神の素晴らしい御言葉と後にやがて来る世の力とを味わった上で、しかも堕落してしまうならば、そういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて恥辱を与える人たちだからです。これが聖書が教えている教えですね。聖霊に預かってなおキリストを否定するならば、そういった人は救われないというとここでも語っています。同じヘブル人への手紙の10章の26節からも同じことが繰り返し語られています。ヘブル人への手紙の10章の26節から少しめくっていただいて、ヘブル人への手紙の10章の26節から、もし私たちが真理の知識を受けて後ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されていません。ただ裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい人を恐れながら待つより他はないのです。誰でもモーセの律法を無視する者は、二三の証人の言葉に基づいて憐れみを受けることなく死刑に処せられます。まして神の御子を踏みつけ、自分を聖なるものとした契約の血を汚れたものとみなし、恵みの御霊を侮る者はどんなに重い処罰に値するか考えてみなさいと聖書が語っています。私が言うんじゃないですね。いいでしょうか。聖書がそう教えていることを私たち真剣に耳を傾けたいと思うんです。聖霊を受けて、聖霊が私たちに罪を示し、聖霊がイエス・キリストの十字架だけが救いだということを教えていながら、なおいいですか、ポイントは意図的にですね、意図的にキリストをそれでも信じない、それでも自分の罪は認めない、それでもイエス・キリストを否定する、その人はもはや救いに預かることはできないということです。人類史上ですね、イエス・キリストのことを知らないで死んでいった人のことをここで言っているわけではないということですね。私たちの家族、親族、おじいちゃん、おばあちゃんでイエス・キリストのことを知らないで死んでいった人のことがここで扱っているわけではないということです。聞いて知ってなお、そして聖霊なる神様によって分かって、でもイエス様を否定する人は救われないということですね。これが聖書が教えている教えです。この他にもいくつもそのことが書かれています。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。有名な御言葉ですね。これも真理の御言葉です。しかし この御言葉をよく注意してみるならば、この御言葉は諸刃の剣であることがわかるかと思います。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。つまり信じるなら救われるけども、信じないならば絶対に救われないということもこの御言葉は語っているということですよね。これがマルコのこの福音書の中でイエス・キリストが言っている聖霊を汚す罪であるということです。イエス・キリストを私たちの罪の身代わりとして十字架にかけて殺して、それで私たちの罪を許そうと考えたのが神様の許しの方法ですね。それはただなんですね。 100% 無償で誰でも受け取ることができます。私たちの行いや功績によるのではなくて、無料でただでその救いは受け取ることができます。そういう意味においては、どんな人でも救いに預かるということは真実ですね。どんな罪を犯した者でも、どんなに生前生きている間にイエス・キリストを否定したとしても、ペテロやその人たち弟子たちみんなイエス様を一度や二度否定しているわけですよね。私たちの生涯においても時には神様から離れることがあるでしょう。しかし悔い改めて立ち返るなら必ず許してもらえます。これが真理ですね。しかし最後までこの神様が差し出す救いの方法を拒むなら、ただであなたにこの救いの恵みをあげますよと言われているこの恵みを受け取らないなら、その人はもはや救いに預かることはできないということです。これが今日聖書が語っている教えであります。今日最後に覚えたいこと、4番目のポイントに移ります。ではなぜイエス様はこのように語ったのかということですね。またヘブル人への著者はなぜあのように厳しい言葉を書き記したのかということであります。どうしてイエス・キリストはこの28節29節でこのように語ったんでしょうか。それは決してこの律法学者に滅びてほしくなかったからではないでしょうか。決してイエス・キリストを否定したまま死んでいってほしくなかったからですよね。今日私本当に主の愛だなと思う箇所、御言葉があります。それは23節ですね。23節にこう書かれていますね。23節というのは22節で、彼はベルゼブルに取り憑かれている悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているのだと、もうなんというこの悪口というか罵りというか暴虐というかね、抽象、なんという誤解。こんなこと言われたら私たち傷ついて、ああもうその人と関わりたくない、その人から離れたいと私たちなら思いますけども、主はその抽象の後に何と言われされたか。23節、そこでイエスは彼らをそばに呼んでって書いてるんですよね。そばに呼んだんです。ほっとかなかったんです。ああもうあんたたちそんなこと言うなら知らないとは主は言われなかったんです。なぜかどうあってもこの人たちにも救われて欲しかったからです。そばに呼ぶという言葉、ギリシャ語でプロスカレオマイという言葉が使われていますが、このプロスカレオマイという言葉は呼び寄せるとか呼び集めるという言葉の意味の他にですね、 神が召すという時にも使われる言葉なんです。プロスカレオマイというのは神が人を召すという時に使う言葉にもあるんです。そこでイエスは彼らをそばに呼んだんです。自らを否定し滅びゆく滅びに向かっていこうとするこの律法学者たち、イエス様を御業を見ていながらなおイエス・キリストを否定しようとする、否定し続けようとする者に向かって主はそばに招かれるんです、召すんです。イエス・キリストがここでなぜこんなに厳しいことを言われたのか、立ち返ってほしいんです。どんなにイエス・キリストを生涯の中で否定しても最後には帰ってきてほしいから主はこう言われたんです。ヘブル人への手紙の著者がなぜあんなに厳しい言葉を書き記したのか、それはそんなものは滅んでしまえって思ったから書いたんじゃないんです。そうであるならば書く必要ないんですね。なぜ書いたか、それを読んでですね、キリストから離れていった人が、ああ自分は間違ってたっていうことに気づいて立ち返ってほしいから、ヘブル書の著者はああやって書いたんですよね。今日最後に私たち覚えたいことは、主は私たち一人一人が神のもとに立ち返ること、神がその用意した救いの手段、恵みの方法に立ち返ることを主は願っておられるということであります。最後に皆さんそれぞれに考えていただきたいと思います。この律法学者を招かれた招きは、今日ここにいる私たち一人一人にも向けて語られている言葉であります。私たちはこのイエス・キリストの招きにどう答えるでしょうか。また私たちはイエス・キリストを何者だと呼ぶのでしょうか。パリサイ人と律法学者たちのように気が狂っている、悪霊に疲れていると私たちは判断するでしょうか。それともこの後ですね、ペテロが告白するように、あなたは神の御子キリストですと呼ぶでしょうか。この判断はですね、私たち一人一人に委ねられています。誰も私たちの代わりにですね、判断してくれる人はいないんですね。私たち一人一人が選択しなくてはなりません。イエス・キリストはあなたにとって何者であるのか、私たちはイエス・キリストのその救いの手段、十字架の救いを私たちは受け取るでしょうか。しばらくの間黙祷を持って心の中でそれぞれが御言葉に応答して祈る時を持ちたいと思います。天の父なる神様、あなたを畑に、あなたを罵り、あなたに罵倒を浴びせ、あなたを誤解し、あなたを傷つけてきたのは私たちです。神様、 こんな私たちの罪のためにあなたが身代わりとなって十字架にかかってくださったことを心から感謝します。どうか主よ、ここにいる一人一人がイエス・キリストの救いに預かることができるように、どうか神様導いてください。たとえ道半ばであなたから離れるようなことがあっても、最後にはまた神のもとに立ち返るものとならせてくださるように、信じてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。